なでしこ様、お呼びでしょうか。
ああ、桔梗さん、いいタイミングで助かるわ。このドレスの後ろのファスナー閉めてくれないかしら。自分じゃ届かないから。
承知いたしました。では少しの間だけ動かないようお願いします。はい、閉めました。どうでしょうか、なでしこ様、胸周りは苦しくありませんか。着替えのドレスならいくらでもありますので、もしサイズが合いませんでしたら遠慮なくお申し付けください。
そんなことはありませんよ。心配してくれてありがとう、桔梗さん。それより、
ねえねえ、桔梗さん、桔梗さん、ここには私たちしかいないんだから、そんな店員さんみたいな堅苦しい口調じゃなくても大丈夫だよ。
ですが、なでしこさんも今日のバンケットにご招待されたお客様ですから、いくら幼馴染とはいえ、使用人の私はお客様にお仕えする立場で砕けた口調を使うわけにはいきません。それに、私はなでしこさんのように器用に切り替えができませんから。
ああ、小さい頃から桔梗さんはいつも真面目だね。あいつの前以外では。
なでしこさん。なでしこ様、私のことより彼氏さんの方は大丈夫でしょうか。初めてのバンケットだとおっしゃっていましたよね。
ごめんごめん、ちょっと意地悪しちゃった。彼は確かに初めてなんだけど、まあ大丈夫でしょう。これくらいの適応力がないとお嬢様の恋人なんか務まらないぞー、なんてね。ほら、私たち大学の頃からずっと付き合ってるじゃない。恋人になってもう長いし、私のお家のこと彼も知ってるし、一度こういう場を体験させてもいいかなって。
でも、なでしこさんは昔からこういう社交場はあまり好きではありませんでしたよね。今回はおばあ様のお誕生日ですから来てくださいましたけど、どうして今さら彼をここに連れてこられたのですか。
お、ふふん、これはこれは、噂をすれば。もう着替え終わったよ。入って入って。わー、いいじゃないいいじゃない、シャキッとしてる。あなたってスーツ似合うね。なんか意外かも。それじゃあ、ここでフォーマルスーツの専門家である桔梗さんからのコメントをお願いしたいと思います。さあどうぞ。
え、専門家なんて恐縮です。あれはご主人様のスーツ選びを手伝っただけで。
それだけで十分だと思うよ。パーフェクトメイドの名は伊達じゃないんだから。それではコメントをお願いいたします。
そこまで褒められるとさすがに恥ずかしいですが、とてもお似合いだと思いますよ。はい、ちゃんと自信を持ってください。すでにこんなに綺麗な彼女さんがいるんですから。
おお、やっぱり名門のメイド長は手抜かりませんね。カップルとしてベタ褒めされたんだよ。これから会社に行くときもスーツ着てったらどうだ。はいはい、着心地が悪いとかそんなこと言わないの。これが正装だからね、気を引き締めないと。バンケットの間だけだから我慢しなさい。これでメイクもバッチリだね。よし。どう？彼女のドレス姿。カーテシーだってできますよ。ほら。遠路はるばるようこそお越しくださいました、お客様。私はこの宴の主催者、なでしこと申します。お客様に極上のひとときをお過ごしいただけるよう、心からおもてなしさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 それっぽいでしょ。お嬢様よりお上っぽい？まあ悪い気はしないわ。旅館の経営を見くびっちゃいけないよ。はじめに、
あのなでしこさん、お談義の邪魔をして申し訳ありませんが、そろそろ時間かと。
もう？って、うわ、本当だ、もうすぐ始まる時間じゃない。
ご挨拶よろしくお願いしますね。
うん、任せて。ではでは、久しぶりだけどお嬢様モードで行きましょうか。ほら、あなたも観客としてしっかりと私の姿を脳内に焼き付けなさい。ああ、これはこれは、ご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。はいはい、お褒めいただき誠にありがとうございます。申し訳ありません。好意を無下にするのは無礼だと百も承知ですが、婚約の件はどうか考え直していただけませんか。私、大学を卒業してまだ日が浅く、今は仕事の方に専念したいと思っているのです。ご期待に添えず申し訳ありません。何より今の私はまだご子息にふさわしい存在ではございませんから。ですので、どうかお許しを。今夜バンケットの後ですか？申し訳ありません。もうすでに先約がありまして、今回は遠慮させてください。いいえ、そのようなこと滅相もございません。ご好意は嬉しい限りですが、ただ先に申しました通り先約がありまして、何卒ご容赦を。
なでしこ様、お話し中に申し訳ありません。おばあ様からなでしこ様にお話があると仰せつかりましたので、よろしければ。
わかりました、ありがとう桔梗さん。それでは申し訳ありませんが、お先に失礼いたします。
どうぞこちらへ。
はあ、やっと息抜きできた。ありがとう桔梗さん。もう何なのよあのクソジジイ、顔を合わせるたび息子とお見合いだの結婚だのって、興味ないって何度言っても諦めずに粘ってきて、本当にムカつくわね。このあとうちに来てくれないかって一体何を考えてるの？これでも社長か？呆れたわ。ってごめん桔梗さん、思わず悪口言っちゃった。いくらムカついているとはいえ、おばあ様が招いたお客様相手に。
安心してください、大丈夫ですよ。もしなでしこさんが誰かにしつこくされたら、次回のバンケットにはもうその方を招かないっておばあさまがおっしゃっていました。それにここには他の人もいませんし、悪口くらいお安いご用ですよ。
うわ、おばあさまと桔梗さんの優しさがしみる。抱っこ。
なでしこさん、私より彼氏さんに抱っこされる方がいいんじゃないですか。最初に彼が気づいて私に教えてくださったんですよ。
へえ、そうなんだ。って、あなたいつからここにいたの？間に受けるなよ、冗談だ冗談。最初から気づいてるって。
改めてありがとね、いつも私のことを見ていてくれて。だって？だって何？なんでもない？そうかな、 本当？何でもないんじゃなくって、恥ずかしくて言えないんじゃないの？私知りたいの、言ってみて。ほら、ぐずぐずしないで言いなさいよ、男だろ。人がいるから言えない？誰が？桔梗さんならもうここにいないよ。そう、もうここには私たち二人きりだから、言ってごらんなさい。うんうん、ほう、そうかそうか、つまりこういうことか。私が他の男たちにチヤホヤされて、やきもち焼いたんだ。かわいいじゃないか、この子の。そんなあなたに、私とこういうことできるのはあなただけだよ。どう？気持ちは晴れた？うん、どうやら足りないみたい。じゃあもう一回する？今さらここで恥ずかしがるの？本当に可愛いな。ねえ、聞いて。今日あなたをここに連れてきたのには、二つの意味があるの。その一、私は、どんなドレスを着ても、どれだけの人に注目されても、どんな口調を使っても、あなたの彼女ということには変わりない。だからキスくらいは、当たり前のことだよ。その2は、後で教えてあげる。
それより、どうだった？さっきの挨拶。
完璧？
ならいいんだ。こういう場って本当に久々すぎて、ちょっと不安だったよ。
そうは見えない？
そりゃ猫かぶってるからだよ。こう見えてもああいう役を演じるのは得意なんだ。何せ学生時代からずっと演じ続けてきたんだもん。嫌でも上手になるよ。
さーって、私の出番は終わったし、会場には戻りたくないし、ここに隠れて終わるのを待つか。
ん？帰る？いや、できるならいいけど、諦めた方がいいと思うよ。冗談よ、ホラー映画じゃあるまいし。ただ、桔梗さんが全力で止めに来るから、彼女に勝つ自信があるなら試してもいいよ。
申し訳ありません、なでしこさん。この部屋普段は使っていないので、掃除はすでに終えたんですが、ベッドとシーツがまだ準備できておりません。少々お待ちくださいね。すぐに。
大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫だよ、桔梗さん。心配しなくていいから。今日一番疲れたのはあなたなんだから、ゆっくり休んでて。
それに、酒にやられたご主人様のいろんなお世話もあるでしょ。ね？
ちょっとなでしこさん、聞かれていますよ。うん、 それではお言葉に甘えて、明日の朝いつもの時間に起こしに参りますので、今晩はゆっくりとお休みくださいませ。
わかった。それじゃあまた明日ね、桔梗さん。だから諦めた方がいいって言ったでしょ。ここに来た時から泊まりになるのはもう決定事項だったんだよ。それにせっかくのプレジデンシャルスイートだから、リラックスして楽しもうよ。はあ、今日一日やっと終わった。どう？初めてのバンケットの感想は。やっぱり疲れるよね。こういう社交場、海外出張なんかより精神的に来るから。ねえ、さっき言いかけたあなたをここに連れてきたもう一つの意味は、そう、一度体験させたいと思ったの。みんな仲良さそうに見えるけど、どこかぎこちない、あの場の微妙にお堅い雰囲気を。多分もう気づいてると思うけど、あの場にいた客はどれだけ仲が良さそうに見えても、それは全部偽物なのよ。小さい子供でさえ、その笑顔の裏には目的しかない。みんなそれぞれの打算があって、みんなそれぞれ自分のために動いて、お互いの言葉の裏を探り合う。そんなの疲れて当然だよね。私たちはその場にいるだけでストレスが溜まっていく。実際ああいう場で生き抜いた人はどれくらいの苦労を抱えているのか、全く想像したくないわ。もちろんそれは彼らの生き方で、私にはそれを批判する権利も資格もない。ただそこまで自分の感情を偽って虚しいと思わない？社会はこのようなものだって私だって知ってる。でもああいう場所だけはどうしても耐えられそうにない。私の親は最初から私をあんな人たちみたいに育てるつもりだったんだ。昔からこれがあなたのためとか、いろいろ小言が多くてね。だから、あなたの知っている通り、一度自分の家から逃げ出したのよ。縁を切ったわけじゃないけど、少なくともそういう生活からは逃れた。あ、お家といえば、ほら、この窓から近くの別荘が見えるでしょ？そうそう、1階部分にポツポツ明かりがついてる建物、あれが私のお家なんだ。そう、お隣なの。今父も母も海外にいるから、使用人のみんなが管理してるだけ。ほら、あのちょっと尖った角、真っ暗で見づらいかもしれないけど、そうそう、あれ、別荘の3階、あそこが学生時代の私の部屋。はは、気になる？残念だけど今日は無理だね。部屋に招くのはまた今度。家に泊まらないのは帰りたくないだけ。いい思い出はほぼないからさ。こっちにいる方がずっと楽しいし、今こんな風にあなたと一緒にいられるのも、この館があったおかげかも。まあ無駄な昔話は置いといて、明かりもまともについてないゴーストハウスを見るより早く寝ましょう。
電気消しますよ。よいしょ。
ここに泊まるの久々すぎてちょっとワクワクしてきたよね。
ん？
なあに？今更なんで俺ってどうしたの突然。平凡すぎる？確かにそうね。いかにも普通の男って感じ？でもあなたはその普通さに徹してた。いや、もちろん褒め言葉だよ。ねえ、覚えてる？サークルに入った後、私の周りで実家はお金持ちとか家でお嬢様とか家のつてを使って大学に入ったとか、そんな噂がいっぱい流れてたでしょ？実際最後のやつ以外は全部合ってるけどね。それからは偏見と嫌がらせ、他の学生たちからの視線が変わったわ。あざ笑ってるような、怖がってるような、そんな視線になった。そしてとうとう、利益目当ての人も現れ始めた。私は、そんな風に一生懸命相手の腹を探るような生活から逃れたはずなのにね。けれど、あなたはいつもいつも相変わらずの態度で、ちゃんと一人の人間として私と普通に接してくれた。最初から今まで。友達だから。あの時、あなたは私にそう告げたよね。何の変哲もない、普通すぎる理由で。あなたのその普通が、私にとっての特別なんだ。だから、あなたが告白してきたとき、私も普通にいいよって答えたよ。あなたが私にとっての特別なら、私もあなたの特別な人になりたいなぁ、なんて。なんか恥ずかしいね。この答えは満足でしたか、彼氏くん。それならよし。さあさあ、辛気臭いことはここまでにして、ベッドも広いし、今日のあなたはいっぱい頑張ったから、私を守ってくれたから、今夜は私がいっぱいぎゅーしてあげるからね。ほら、ぎゅー。おやすみ。あなたが眠るまで頭を撫でてあげるね。今日はそういう気分なの。安心して寝なさいな。 崎のことを託しても大丈夫。あの時から私はずっとそう思ってるのよ。だからずっとこのままで、変わらないあなたでいてね。お願いよ、私の彼氏さん。